直接被爆者、特にこの2キロメートル以内はほぼダメだと言われている。2キロメートル以内で生き残っている被爆者を言うたら、これはもう少ないだろうと思います。だから私は希少価値があるというふうに思っています。実際にあの本当ピカーですからね。朝の玄関の掃除を雑巾がけしよった。それでなんとなく外の方を見よった。おそらく飛行機の音を聞いたんかもわからんが、外の方を見よってピカーッと来ました。まあこれはね、表現するときに思い切ってやってください。ピカーッじゃないんです、ピカーッです。ピカーッと来て、次のドーンはないんです。あの2キロ以内はドーンというのは聞いておりません。遠くの人がピカードーンだったでしょうが、中におる人間はピカー1、2ぐらいか、次はグシャーですからね。家はデーッとこう崩れてくるんだから、ドーンという音が正確には聞いてません。ピカードワーというのがその時の状況じゃなかったかと思います。それからもう真っ暗けでーっと縮こまっておった。どれくらい縮こまっておったか、よく気絶をしたという記述が多いんですが、私はね、気絶の記憶はないんですが、だからまあ真っ暗の中でじーっと耐えておった、ということでしょうか。ということで、これはもう本当、ず以前には私一人で歩いてましたからね、時々あの日を思い出してみようかと思いまして、駅の近くからずっと逃げたところを一人で歩いて、その時のことを思い出すというふうなことで、だから、まあこの日も歩いてみようかということでありますから、もし時間が取れそうなという方はですね、一緒に歩いてみて、という提案であります。はい、
ありがとうございます。ぜひ参加させていただきたいと思いますが、8月7日暑いので皆さんの
本当にしっかり
体調が
皆さん
大事なので、はい、ありがとうございます。またちょっと近くなったら再度案内させていただきたいなと思います。ありがとうございます。では他に質問のある方いらっしゃいませんか。
もう何でもなくても、
すみません、あの友達のコシちゃん、
うん、どうした。
あのコジっていうことは、親戚の方に育ててもらっていたんでしょうか。コジで一人で生活をするということは無理ですよね。どういうふうに育っていかれたのかなとちょっと、
ありがとう。当然の疑問ですね。宗教の団体の中に天理教というのがあるんです。天理教で大塚町天理教というのがありました。で天理教はだからそういうみなしごといいましょうか、特に元信者であって両親が亡くなってみなしごになっている子供を引き取ったんです。だからトシちゃん以外にも、やっぱり引き取られたみなしごみたいなのがですね、もう1人2人3人4人ぐらいおりました。というふうな一種の天理教の慈善事業というか救済事業としてやった中、元信者だったトシちゃんの両親が死んどる、みなしごになった、それを預かったというふう ような形ですね。今もそこにあるんじゃないか思いますが、以前みたいな盛んなことはないです。前は本当朝起きたらどんどんどんどんどんどんどんどん天竜教の御子ととか言ってやってましたがね、そういう宗教活動は、まあ、今もう土地を離れてるからわからんがもうないんじゃないかと思います。だからそれはそこに限らずいろんな団体の中でいわゆるみなしごになった子どもを預かって育てているというのは調べていけばかなりあるんじゃないかと思います、はい、私の小学校の時勤めた時の校長が野栗町小学校というところに勤めたからですが、その校長がトマスという校長でして、これは資料館の方に写真が出たことがあります。教員であったけれどもみなしごを育てるために教員を辞めて施設に入ってしばらく預かってました。でそしてやがて教員に復興して野栗町という小学校の最後は校長をした。これがね、いわゆる紀元節校長と言われた男です。紀元節2月11日まだ祝日になっとらんのに紀元節をその学校でやりました。だからもう猛反対、本人は被爆者で被爆孤児を世話したことがあるような信念を持っている男の校長が紀元節2月11日に紀元節をやる、とにかく反対がすごかった。学校の塀の周りをいわゆる赤い旗を持った組合員が反対、紀元節反対反対反対反対でわっしょいわっしょいわっしょいわっしょいあのやっとった。私は教員のどっちにどうやって行くのか校長の味方もできんし、反対のここでやるわけにも関心でうろうろしてたんですがね、うん、でも結局結果的に2月11日は建国記念の日という記念日にその後になったです。でその校長は とにかく資料館にも写真が出るぐらいのいわゆる孤児を世話した男でした。運動場を裸足で歩く、なんでか運動場を裸足で歩けるように釘やガラスや何かがあっちゃいけんのじゃ、もし怪我をするならわしが一番じゃ言うて裸足で歩き、子供らにも裸足で歩けいう裸足の校長とも言われたがね、まあ今から考えたら変わったというか、逆に言えば非常に自分の信念で生きとったような校長で、トマスという校長でしたがね、おりました、ちょっと、ね、余談になったが、そういう時期もありましたね。
ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますか？残り時間的にあと1分になります。あー、どうぞ、どうぞ。
どうぞ。この臨床者研修の前にオリエンテーションでお医者さんからあの被爆者の方が思い出す、あのその日のことを思い出すときに辛い気持ちになったり、いわゆるトラウマだったり PTSD だったりっていうお話を一言聞いているんですけど、それで思い出されて歩かれたりとか、で何聞いてもすごくあの鮮明に覚えていらっしゃる、あのでもそれが定期的にやはり思い出したりとか、あの皆さんの前でお話をすることによってその記憶がもう忘れないようになっているのか、で、あの一番お伺いしたいのは、思い出すことはやはり 辛いことではないのかなっていうふうに心配にはなるんです。でも私の認識、今までお話伺っていて、先生は思い出すことで人に伝えることで辛いし気持ちにも伝えることが大事なんだっていうふうに思ってらっしゃるのかなって勝手に私は認識をしているんですけど、それは間違いですか？どう今なんて言ったらいいのか、でもこういろんな質問させていただくときにちょっと躊躇するときもあるんですが、
ただ私は今生きとることはありがたいありがたい思いながら生きとるんでね、もう今腐ってもらうことがありがたいありがたい、と思っていて、むしろダメージだったのは30代ぐらいまででしょうか。特に結婚問題は、ね、悩んだ。あれは被爆者が結婚して、まあ、いわゆる普通の結婚生活を送れるのだ、早く死ぬだろう被爆者は、それから場合によったら子供も非常にこうダメージがある子供が生まれる可能性が強いのだ、これは辛かったですよ、これは辛かった、結婚をしてもいいもんだろうかどうだろうか、あるいは女の人はね、女の人で特にいろんな傷やら毛色を持ってる人は辛かったでしょうね、これはもう当事者のになってみると、だから被爆者であるということをみんなの前で言う人というのは少なかったです。隠しておりました。隠して隠して生きていくという人の方が多かったろうと思います。もう中にはもう隠しようがない場合にはいろんな公に打って出るというふうなこともあったでしょうがね、私自身もやっぱり結婚についてはね、こりゃ追い込んだですよ。そして前にも話したかもわからんが、資料館の掲示板の一つに子供への影響はないと言うて書いてあった。もう本当その前にだって読んでからいやでな、結婚して子供への影響はない言うて書いてあって、これはね本当立ち止まってずっと見とったでぐらい、その当事者にとっては大変なことでした、いうふうなことで、まあ、結果的には、まあ、周りは騒ぐほどではなかったんかもわからんが、やっぱり当事者というのがね追い込んでいったら辛いですよ、うん、だから何でもないそういうふうな表示、で随分本当ね立ち止まっていて、あれええんかいいんか結婚してもええんか思うと思うなのを覚えてますね。いや20代だ、26、7の頃ですかという記憶があります。だからマイナスイメージマイナスイメージの行動がどんどんどんどんされた中で、今のようにまあ、ではプラスイメージの行動があった場合救いでしたね。そうじゃなかった場合大概マイナスイメージマイナスイメージ、被爆者は長く生きられるんだ、後遺症が出るんだ、うんぬんだ、そんなのを読んどったらね自分で自分を追い込みますわ、というふうなことがあって、まあ私の場合にはさっきも言いましたように母親がおり父親がいましたから、母親や父親は被爆者でありながら何が何が言いながら頑張ってましたからね、なんとなく結果的にそういう姿に励まされよったんかもわからんです。 いうことはありますね。ほんと ABCC に行って集合会にてもらった、まあ、名前はさっき言った伊藤忠という先生は、これは京都大学の出身でした。京都大学医学部の出身で、京都大学と原爆はかなり絡んでますからね。大野の方で死んだのも京都大学で、開発していたのも京都大学で、その ABCC に来た先生も京都大学で、まだ就職が決まってない、学校が決まってない時に、もうその先生は滋賀県の方に帰って病院を経営しておられましたから、まあ、京都に来いやというふうに言われて、京都へ行って泊まるのはその先生の家に泊まったのね。ただ今でも思い出すのは、京都に行って美術館に入って、でみんなが食事を食い終わる時にミルクを注文したんですね。牛乳ミルク。そしたらね、ミルクの方がミルクの方がいるからね、来るんですとかって、みんなもうまいものを食べ、高いものを食い終わるのに、ミルクの方がミルクの方がいるからね。それでからミルクを飲んだのを覚えてます。まあ結構貧しかった。伊藤忠という存在で、京都大学だったら ABC に縁があって、かなり励ましてくれました。ね、ただ、当然その先生は京都大学に来い、京都大学に行け、能力がないのは分かっておるからね。僕は金がないのも分かっておるからね。行けるわけはない。でも、励ましてくれたことは覚えております。たまたま伊藤忠という先生がよく覚えております、はい、なんか余談にな
ります。ありがとうございます。あ、ちなみに先ほどその資料館で掲示をすごく見て救われたってお話されてましたけど、その掲示を見て、まあ、その結婚していいんだと思って結婚されたんですか、なんかそういうきっかけになったとかってことありますか。
まだその時は特に特定する相手はなかったから、結婚をしてもいいんだ、これは大きかったですね。まあ、それまでのいろんな、まあ、いろんな風潮とか噂とかいっぱいありましてね、その中で俺はもう被爆者は結婚しない方がいいんだ、ダメなんだと追い込んでいる中で、資料館にそういう提示があった。これはね、本当掲示板の前でしばらく立ち止まってずっと見よったのを覚えてますね。それぐらい結構いろんなものに被爆者が苦しめられてます。今も活動しておられる人は直接被爆者じゃなくて入試被爆者とか特定に関係してない方が多いですね。まあ軍部の方で被爆を見た、次の風台に入って、歩いたという風なんで、直接被爆して直接ダメージを持っている人というのは運動される方の中ではほとんどおらんですよ。まあその辺については平気なんだ、ただ関わっておるんだというから、むしろ大きな声が言えるかもわからないんですけど、本当の被爆者はかなり自分が待っておったり、特に自分の家族とか、あるいは子供ながら生まれて、お前は被爆にしてたなんては言わなかったでしょうね。むしろ黙っておったでしょう。というふうなことを考えたりしています。はい、
ありがとうございました。もうすぐ12時になりますが、もしどなたかちょっとどうしても質問したいという方がいらっしゃったら、ぜひ皆さん大丈夫ですか？ じゃあ、間もなくもう12時になりますので、今日はこちらで終了とさせていただきたいと思います。患者さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いろいろ資料をご用意していただいた三鷹田さんと大井さんの原稿とパワーポイントありがとうございました。皆さん、貴重な資料ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回4月はまた終了が、先生から20歳をちょっと想定しているんですけど、また決まったらお知らせさせていただきます。では、本日はこれで終了とさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。